こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。決済インフラ大全2030年版は、通貨と決済を専門とする主眼純一が、現代の決済システムを制度、技術、銀行実務、リスク管理、国際ネットワークの観点から整理した金融実務書である、スマホ決済、QR コード決済、タッチ決済、デジタル通貨といった身近なテーマを扱いながら、中央銀行を頂点とする決済ヒエラルキー、銀行の役割、SWIFT 証券決済、マネーロンダリング対策までを一冊で俯瞰する構成になっている。単なるキャッシュレス入門ではなく、決済が経済活動の最終的な履行を支える社会インフラであることを示し、2030年に向けた制度改革と新たなリスクを理解することを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、中央銀行を頂点とする決済ヒエラルキーの理解。本書の基礎にあるのは、決済を個別サービスの寄せ集めではなく、階層構造を持つインフラとして見る視点である。利用者から見ると、クレジットカード、電子マネー、QR コード決済、銀行振込は並列の支払い手段に見える。しかし実際には最終的な資金移動は銀行口座、銀行間決済、中央銀行マネーといった上位層に支えられている。著者はこの構造を決済ヒエラルキーとして整理し、なぜ中央銀行が信用秩序の中心に位置するのかを説明する。これにより、利用者がスマートフォンで数秒で支払いを終えても、その背後では多段階の照合生産、資金決済が行われていることが理解できる。決済の信頼性はアプリの利便性だけで決まるのではなく、最終決済の確実性、参加機関の信用、制度的な監督によって維持される。この視点は新しい決済サービスを評価する際の基準にもなる。次に、スマホ決済、QR コード決済、マッチ決済が変える消費者行動。本書は、新型スマホ決済を2030年に向けた決済インフラ変化の主要な入り口として扱う QR コード決済、マッチ決済、ペイ系サービス、電子マネー、ポイント活用は消費者には便利な支払い手段として見えるが、事業者側には顧客接点、手数料、データ活用、販促戦略の問題として現れる。特にポイ活やポイント経済は、支払いと値引き、マーケティング、顧客囲い込みが一体化する領域であり、現金決済とは異なる競争構造を生む。アジアを中心に普及した QR コード決済は、端末投資を抑えやすい一方で、加盟店管理や不正対策の仕組みが重要になる。マッチ決済は利用体験を短縮し、交通小売、日常消費との親和性が高い。本書の特徴は、これらを技術紹介で終わらせず、決済手段の普及が金融機関、小売業、消費者の関係をどう組み替えるかまで視野に入れている点である。さらに、機械決済リスク、犯罪決済リスク、戦争決済リスクの拡大、キャッシュレス化が進むほど、決済リスクは単なる取りっぱぐれの問題にとどまらなくなる。本書では、機械決済リスク、犯罪決済リスク、戦争決済リスクといった現代的な分類を通じて、決済インフラが抱える脆弱性を整理する。機械決済リスクは、システム障害、通信不全、プログラム上の不具合が多数の取引に同時影響を及ぼす点に特徴がある。犯罪決済リスクでは、特殊詐欺、なりすまし、不正送金、マネーロンダリング対策が重要になる。決済は資金移動の経路であるため、犯罪収益の移転や隠匿にも利用され得る。さらに国際関係が緊張する局面では、送金網や金融制裁が経済安全保障と結びつき、戦争決済リスクとして現れる。発生頻度が低くても、損害が大きいリスクをどう管理するかは、金融機関だけでなく、行政事業会社、利用者に関わる課題である。そして、銀行のコア機能と新リテール戦略の再定義。本書は、決済インフラを語る上で銀行を中心的な主体として位置づける。銀行業務の本質を顧客の代行と信用の提供として捉えることで、預金振込、口座振替や現金を取り出すか融資、決済サービスが同じ基盤から説明される。日本では個人が複数の銀行口座を持つことが一般的であり、口座は給与受け取り、公共料金支払い、カード決済、投資、税金納付など多様な取引の接点になっている。一方で現金取扱業務は管理コストが高く収益性が低い分野でもある。スマホ決済や口座連携サービスの拡大は銀行の顧客接点を外部事業者に移す可能性があるため、銀行は新リテール戦略を迫られる。本書の議論は銀行が単に古い業態として縮小するのではなく、新、本人確認、決済の最終性、規制対応を担うインフラ機関として再設計される必要があることを示している。最後に、国際決済、証券決済、デジタル通貨が示す次世代インフラ。本書の後半では、国内の消費者決済だけでなく、海外系決済、証券系決済、近未来の決済インフラへと視野が広がる。国際送金では、SWIFT のようなメッセージングネットワーク、各国の銀行制度、為替制裁対応が関係し、国内決済よりも制度差と時間差の影響が大きい。 証券決済では売買の成立と資金、証券の受け渡しをどう安全に完了させるかが中心課題になる。これらは一般消費者には見えにくいが、市場の安定性を支える重要な基盤である。さらに本書はデジタル通貨、企業通貨、マイナンバー制度、金融包摂、CO2 の国際通貨化の可能性といった将来論にも触れる。ここで重要なのは、新技術が必ず既存制度を置き換えるわけではなく、信用秩序、法制度、金融政策、本人確認の仕組みと整合しなければ社会インフラにはなれないという点である。結論として本書は、金融機関の実務担当者、決済サービスを扱う事業会社、経済学や金融論を学ぶ学生、キャッシュレス化の社会的影響を理解したい読者に向いている。実務面ではスマホ決済や口座振り替えの仕組みだけでなく、リスク管理、本人確認、マネーロンダリング対策、銀行の役割を一体で把握できる点が有益である。知的な利点は、決済を便利なアプリや新技術としてではなく、信用制度、金融政策、国際関係に接続された社会基盤として理解できることにある。類書にはキャッシュレス決済の使い方やフィンテックの概説に重点を置くものが多いが、本書は現金、銀行、海外決済、証券決済、近未来の制度論までを同じ地図の中に配置する2030年版という位置づけも、現在の変化を短期の流行ではなく次の金融インフラ再編として読むための実務的な枠組みを与えている。ご支援いただける場合はスクリ順一ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。